はい、皆さんおはようございます、早いものでもう2月になりまして、1月なんかもういつも毎年言うてますけども、1月は犬、2月は逃げる、3月は猿って、あっという間に4月ということ で2月は1年のうちで一番寒い時ですよね。先週は沖縄以外はみんな氷点下になったっていう日本列島で珍しいなと思ったんですけども、温暖化と言いながらも寒い時には寒いというか、でも今日はちょっと緩んでですね、本当に神様、ずっとこう寒いと本当にもう体疲れてしまってですと、大変だなということで、今日の朝はちょっと、楽かなという感じがするんですけど、いかがでしょうか。ですね、先週はですね、ロブがまず朝のメッセージで、ですね、借金ではうまくいかないというセンセーショナルなテーマだったんですけども、なぜか足らなくなってしまうそういう体質があるならば、神様に改善していただきましょうと。その中で、まずですね、 GUS というのを言われてましたね。ガス、大阪ガスの方もいらっしゃいますけどもGUS ですね、ギブ、与える、ユーズ、使う、セーブ、貯める、この原則というかですね、神様に与えていきましょう、じゃあ神様からもらったものを与えていきましょうと、それを本当に有効に使っていきましょうと、そのためには貯めていきましょうと、そういうことも学びまして、そして計らずもですね、この日、先週は1年に一度ですね、ラルフがハワイから来てくれてメッセージしてくれる日だったんですけども、与える文化というテーマだったんですが、ロブとラルフといろんな打ち合わせをしていたのかなと思っているぐらいにマイクがちょっと切れてしまいました。チェックチェック、 OK ですね。実はラルフの場合は昔はメッセージノートを作ってたんですけども、作っても意味がなくてですね、その通りに語ってくれないので何も打ち合わせはしなかったんです。でもラルフも与える文化ということですね、神様はケチな人に与えても祝福が流れないので、どんどん人に与える人に神様の恵みを与えますという内容のメッセージしてくれました。で、KBF のメンバーも20年、約ここで25年になるんですかね、本当に与える姿勢で臨んでくれてますので、非常に祝福されているのですよという励ましの御言葉、メッセージをいただいたんですね。そして本当に皆さんを祝福される秘訣はここにあるんじゃないかなと思うことを見たのは、その夕方の献金ですね、普段よりも、2倍の捧げ物が出されていたと。で、朝の場合にですね、時々そういう傾向を見ることができたんですけども、夕方も同じように見れた。本当に聞くだけではなくて、聞いて感動して本当に神様に心を触れられた時に行動に移すという、捧げ物に関してもそのような動きがなされたという、素晴らしい、本当にそれが本当に祝福の秘訣じゃないかなと思いました。で、そういう、経済ということに関してのメッセージ続いていましたので、今日のメッセージはどうしようかな、テーマどうしようかなと思ってましたら、先週は歯医者に行った時ですね、雑誌がありまして、プレジェントというのが、そこで見たのが、老後に必要な資金という、そういうものがあったので、ちょっと目に触れましたので、そろそろ老後のことも考えとかなあかんのかなという、ちょっと見てみましたですね、年金が、スタートするのがだんだんと先送りになる可能性があると、我々の時代にですね、その時に、例えば80歳まで生きるとしたらこれぐらいとかですね、90まで生きるとしたらこれぐらいとかいう、夫婦で月にこれぐらい、あればどうでしょうかというのは、そういうものが計算されてましたんですけども、それを見たらですね、ちょっとクラッときましたんですけども、でその中にですね、文章の中にですね書いてあったのは、生きてしまったらという、そういうなんかニュアンスがあったんですね。80まで生きてしまったらこれだけいる、90 9時まで生きてしまったらとかね、保険でいうとなんかリスクみたいな感じですね。ですので、それに備えてこれだけ、そういう発想があってですね、ある意味ちょっとこう、人生虚しいなと、そうなってしまう、マイクの調子もちょっと虚しいなという感じなんですけども、気にしないで行きましょう。で、まあ、実際に、先週ロブが語ったのはですね、まあ、蓄えは必要なんですけども、蓄えすぎて、そのままずっと持っていって、亡くなってしまうと、今度、息子、孫、争いが生じてしまうので、使ってくださいねと。それも有効に神様のために使ってほしいなと。そして、理想は、もう自分の、まあ、葬式代が残れば、それでいいんじゃないだろうかと。そのために、貯めたものは神様に、祝福を流すために、人々にも使っていって、神様のためにも、人のためにも、そして、それが国のためにもなっていくんじゃないかなと。で、今の体制としてはですね、国もその企業もですね、若者が非常に少なくなってきて、で、まあ、団塊の世代というか、まあ、高齢者が増えてきたということで、その高齢者をターゲットにしてですね、いろんな戦略を考えているということですね。で、高齢者のために、こう、政策も考えたりしたら、選挙にも有利になると、そういう発想で動いてますので、それに、まあ、ある意味知恵いただいてですね、先ほどのこのガスの原則でですね、惑わされないで、神様は知恵いただいて、与えられた経済を使っていきたいなと思います。そして特に若い方ですね、今非常に生きるというか、希望を持つには難しい時代かもわかりませんけども、ぜひ希望を持っていただきたいと思うんですね。マーチン・ルーサーこう言ってますね。希望は強い勇気であり、新たな意志であると。希望は強い勇気であり、新たな意志であると。神様が希望をいただいて、その希望に向かって生きるときにですね、それが勇気になっていきますよと。力をいただけると。そして自分のそれが意志となっていって、意志は神様につながってですね、神様からその導きをいただくことができるという、そういう励ましがあります。で、実際経済も大事なんですけども、もっと大事な備えが必要なんですというのが聖書に書かれていますね。その今日はテーマで学んでいきたいと思うんですけども、神様に合う備えをというテーマで学びましょう。で、アモス書の4章の6節から13節を読んでみたいと思うんですけども、テーマメッセージはアモスの4章の12節、これを読んでみますね。それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから。イスラエル、あなたはあなたの神に出会う備えをせよ。とあります。ここに至るまでの6節から13節まで読んでみてください。
私もまた、あなた方のあらゆる町で、あなた方の歯をきれいにしておき、あなた方のすべての場所でパンに欠乏させた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私はまた借り入れまでなお3ヶ月あるのに、あなた方には雨をとどめ、一つの町には雨を降らせ、他の町には雨を降らせなかった。一つの畑には雨が降り、雨の降らなかった他の畑は乾ききった。二三の町は水を飲むために一つの町によろめいていったが、満ち足りることはなかった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私は立ち枯れと黒穂病であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とオリーブの木が増えても、噛みつくイナゴが食い荒らした。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の見告げ。私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送り、 剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を昇らせ、あなた方の花をつかせた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。私はあなた方を覆した。神がソドムとゴモラを覆したように。あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に会う備えをせよ。見よ、山々を作り、風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方、その名は万軍の神、主。
イスラエルのこの災いについて読むことができたんですけども、旧約聖書を読むときにですね、非常にこう災いとかですね、ちょっとこう残酷な記述とか多いんですけども、神様は同じあの神様なんですね。新約で見る神様とはちょっと違う感じがするんですけども、実際には同じ憐れみのある神様なんですが、旧約用のその、まあ、愛の眼鏡でこう読む必要があるかと思うんですけども、神様は目的を持ってこのようなこともされたと。でイスラエルは神様によって選ばれた民だったんですけども、神様を認めずに逆らっていたという状況がありました。で神様はこの5つの、このまあ災いを呼びかけとして与えたんですね。飢饉と欠乏とか干ばつと黒穂病立ち枯れとかで、疫病と戦争で、5番目にソドムとゴモラに下されたような大災害を与えられてました。でもですね、共通してある御言葉がですね、こんなですね、それでもあなたは私のもとに帰ってこなかったとあります。神様はイスラエルに何とか気がついてほしかった、そのままではいけませんよというね。でも一つ目の災いでも二つ目の災いでも五つの災いを与えても、神様の方に振り向くことはなかったと。そして悔い改めることをしなかったっていう、ね、この時の、まあ、天のお父さんですね、心を痛めました。ここを読む時に一つ覚えなす箇所はありませんでしょうか。そう、イエス様言われたあの放蕩息子の例えですね。あの時の天のお父さんも息子が財産持って出て行きたいと、一応、まあ、学んできなさいという感じで財産与えたと思うんですけども、本当に息子は帰ってくるまでずっとこうね、帰ってくるであろう方向をずっと見て待っていたというね、お父さんだったんですけども、同じお父さん、心のお父さんだったと思います。放蕩息子はいろんな経験をして、もうこれ以上は無理やということで、もうお父さんのところに帰ろうと、そういう気持ちになりましたですね。もうしもべの一人でいいから、なんとか神様に、お父さんに受け入れてもらおうじゃないかということで帰ったわけなんですね。でもイスラエルはそうならなかったということが書かれています。で本当に私たちも同じような部分があるんじゃないかなと。イスラエルのような、ともすればこう神様に背を向けてちょっとだけこう目つぶっててよというような、そういうこともあるかも分かりません。でもその時に何かしら呼びかけがされる時があると思うんですね。何をやっても何か成功しないとかね、良くないことが起こってしまってるなとかね、その時にこう災いがある時に帰り見てみましょうという見事もありますけども、一度立ち止まってですね、神様何か間違ってますかという、そういう尋ねる、そのような時を持つ必要があるんじゃないかなと思います。で時として正しいことをしていても、 神様祝福を与える前にはそういう海の苦しみというか、ね、そういうものも与えられることがあると。ですのであれやってもこれやってももう全部こう何かこううまいこといかないという時にもそれで諦めてしまうんじゃなくて、神様を信頼してですね、何か意味があるはずだと。で、全てのことが相働いて益となるというのを私は知ってますってパウロも言いましたけども、何か意味があるはず。そしてその忍耐を持ってですね、神様に従っていくときに、あ、そういうことをやったいと後から分かるような祝福がついてくるというそういうこともあるかと思いますけども、ですので何かあったときにですね、全ての意味があって偶然ということはあり得ないということですね。そして天の父なる神様は本当に、私たちを本当に愛してくださってますので、イエス様言われました、私を人の前で認める者は私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。これもまた事実なんですね。イエス様は認める認めないその違いが非常に大きな違いになると。で、神様は本当はこう裁きではなくて許しの中、呪いではなく祝福の中で、滅びではなく救いの中で私たちと出会うことを求められているんですという神様なんです。ですのでイエス様によって神様に取りなしていただくと、この祝福の中でってありますけども、こう神イエス様に取りなされるとそういう祝福の父なる神様に会うことができると。でもイエス様を否定してしまうと出会う神様は祝福の神様ではないという、そうなってしまわないように本当にイエス様は個人的な出会いが必要だと思いますね。ではどうしたらいいんでしょうかと、マタイの26章28節に、これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。イエス様は十字架で血を流されました。それは本当に私たち一人一人の罪のために、で私たちはイスラエルの人のように神様に背いていた時期がありました。で罪を犯して、天の父なる神様の心を痛めていたという時期がありました。それは、まあ、罪というものですね。で天のお父さんは本当にそのような清い方ですので、その罪は受け入れることができない。なのでその罪を許すためにはイエス・キリストの血以外のものでは許しが成立しないと、そういうことで自分の一人用のイエス・キリストを与えられたと。でヨハネの3章16節にありますように、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。でここにこのよう愛されたのところに自分の名前を入れてみましょうとよく言われますね。それぞれのお名前を入れていただいたら、本当に神様は一人一人のために名前を覚えてですね、愛されていた、そしてその愛している皆さんのために、私たちのためにイエス様を与えてくださったんですよと、それは永遠の命を持つためにですと。でもうすでに私はもうイエス様を受け入れました、でイエス様の名前によって許しを得る祈りをしましたけれども、なんかこうまだ許されてないような気がするというか、そんな確信が本当にいただきたいと、そう思われている方もいるんじゃないかなと、時々そういうふうに思うこともあると思うんです。詩編にあります、103編の12節ですね、東が西から遠く離れているように 私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるという約束があります。東か西か遠くって全く違う方向ですね。どんどん広くな、遠くなっていきます。それぐらいに神様は一度も悔い改めたら、イエス様の名前で悔い改めたら、もう罪のことは思い出しませんと言ってくださってるんですね。思い出すのは私たちなんです。もう、あのことも、そのことも、悔い改めた瞬間に、もう忘れますっていう神様だったんですね。まだあります。ヘブル。8章12節。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。あります。そして、使徒の働き2章38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。信じました。そしたらもう、バプテスマを受けなさいとあります。心の内でイエス様を信じましたって思い続けて、それでも、救われてるんですけど、でも、私はもうイエス様を恥とは思いません。私の救いですからと。そのために、バプテスマを受けましょうと。結婚式みたいなもんですね。私はもうこの人と結婚しました。みんな見てくださいという、ね、そういうものとしてバプテスマを受けましょうと。そうすれば賜物として聖霊を受けます。という約束があります。ですので、一つの行動として、信仰の姿勢として、まだ洗礼をまだ受けてないけどもっていう方は、そのことも考えていただければと思います。で、見言葉によってですね、それを縦にしてですね、ここにこう書いてある、イエス様もこう言われましたんですけども、自分自身がなんか許されてないような感じ、そういうような確信がない、そう思われたときには、見言葉を読んでいただきたいと思いますね。そして、神様の前に、へりくだるということは大事ですっていうことを、今年学びましたんですね。ですから、ひざまずいて祈りましょうとね。神様の前に、へりくだるということは大事だと思いますね。で、謙遜ですね。で、謙遜は、神様と人とに愛されるという秘訣になると思います。で、気持ち、心が低いところに向いていくとですね、そこに恵みがこう流れ込んでいくよね。そして、謙遜でこう神様と人にこう仕えていくという、その姿勢があると、人間関係もしこじれていたとしても、こう修復されていくものだと思います。で、もう昔の話ですけども、自分自身も、人間関係ということですね、修復する必要があるというようなことがありました。で、ちょっと前の新人時代ですね、就職してですね、トヨタにまず、新入社員として入ったわけなんですけども、その頃は、クリスチャンとして、日曜日を休むということですね、休めるところを、求めたわけなんですけども、なかなかこうなくてですね、最終的に落ち着いたのは、ディーラーだったんですね、兵庫トヨタ自動車というところだったんですけども、できるだけこう地元に残りたいなということで、選んだわけですね。銀行とかいろいろこう見ていたんです。最終的にあの頃もちょっとこう就職難の時代で、今ほどではなかったかもしれませんけども、ちょっとした土砂降りという表現がされた時代がありました。で、そこに落ち着いたわけなんですけども、もともと、非常に保守的というか、教会にいた時代がありましてですね。で、日曜日を、誠実厳守という、そういうな感覚があった時代がありました。KBF ではあんまりそういうことはあんまり言わないんですけども。で、当時ですね、炎のランナーとかに入ったというか、ご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。映画見てですね、より感動してしまってですね、あれパリオリンピックの時代の話だったと思うんですけども、日曜日に自分の種目が、の予選が 履いてしまって、なんとかそれを変えてくれって交渉したけどもダメだったと。なので日曜日は休みますという、そんなアホないうような感じですけども、当時はね。でも信仰に立ってそのような決断をして、それをまた国のために、国王のためにっていう説得に入るんですけども、日曜日は神様の日ですから休みますという、まあ、そういうことでその種目を変わってくれた人がいて助かった。そして別の種目で優勝するという、そういうような内容だったと思うんですけども、その誠実を厳守することによって祝福されるという、そういう気持ちもありましたもので、就職した時にですね、所長、実はちょっと相談があるんですけどもということでお話しに行ったわけですね。ちょうど研修期間が終わって自分の担当の、まあ、地域が決まる頃にですね、だから所長は多分もう彼は無理って言うと思って辞めると思ったみたいですね。だから道々田畑君人生はいろいろあってなとかね、石の上にも3年って言うからまだ君は何ヶ月しかが努力してないかもわからないなとか言いながらですね、あ、なんか勘違いしてあるなと思いながらですね。で、実は日曜日に関しての相談なんですと。そこで、自分はクリスチャンでこういうことで、こうで、まあ説明したわけなんですね。あ、十回にあるその、日曜日ですね。聖なる日として、これを、とかいう、そういう、その、知ってるんですね、聖霊。十回のことね。だから、私の部下である以上、あら、君はもう日曜日休んでもいいよというね、言われましたんですね。で、ある意味役員クラスの人だったので、それがですね、まあ、全社的に回ってですね、田畑君は日曜日休んでもいいと、そういう形になりました。それは非常に感謝なことだったんですけども、一つ、間違ってしまったのは、組織の中で、自分の直属の上司というのはありましてですね。それを飛び越えて所長に行ってしまったという。だから主任課長、もう上からの通達があって、権威には守られたけども、順番的には間違ってしまったということを後から気がついたんですね。で、まあみんな聞いてるから、うん、わかった、うん、聞いてるよとか感じになるんですけども、まあ気悪かったと思うんですね、まずね。で、なんとなく、そういう形でですね、みんな日曜三冠とか休みたいですね、先輩もね、当然日曜日も。新人がいきなり日曜日出ません的な、そういうのは、そら、あかんやろと。今度入ったら新人変やぞというね。そんなちょっと感覚が出てきましたですね。その時に思ったのはですね、思ったんじゃない、もう示されたというのは、謙遜に行くしかないなと。で、まあ、仕事で結果出したらいいやろって、そういう高ぶった気持ちも、ないことはなかったんですけど、実際新人は何もできないんですね。これから覚えていかないといけないので。そこで、研修で最後の日に言われたのは、新入社員は、営業所に一番先に行って掃除しなさいと。掃除するが、それが君たちの仕事だとかね。まあ、掃除はせなあかんなとかね。それにプラス、まあ、お茶入れようかとかね。これで、まあ、使える姿勢というか、謙遜、なんとかこう、伝えれたらいいなというか。そういう作戦というか、まあ、心からですけど、することにしました。で、初めのうちはですね、こう、なかなかこう、厳しい視線もあったんですけども、続けていくうちにですね、まあ、ありがとうという声が出てきてですね、で、田畑君のお茶が一番うまいわとか言ってくれるようになってきてですね、でも若干今度女性の人たちの立場がなくなってくる場合が出てきてですね、まあ、なんとかこう、まあ、それもうまいこと切り抜けながらですね。初めのうちはなんかもう、変な新入社員やったんですけども、だんだんとこう、認めてくれる人も出てきて、来たりなんかしてるうちに、一番睨まれているであろうなというトップセールスの人がおったんですね。で、隣のカーなんですけども。で、ある日呼ばれてですね、やばいんかなと思いながら言ったら、一応君を見といたけどもなってなもんね。俺は直接君に営業を教えてあげると言い出したんですね。で、隣の川なんで、こう、表立ってはできない。だから、どこかで待ち合わせて、一緒に同行していこうとかね、テクニックを教えてあげるとかで。 で、あるまだその自分にとってちょっとこう苦い思いのある人がですね、時々こういうのが、あの人と喋ったことあるかとか言ってね、お前喋ったことないやろとか言って、そういう、いや、いつもあの一緒にどこもさしもてんすって言いたくなったけども、立場が悪くなるとやろうかなと。まあ、そんなこともありましてですね、だんだんとその、恵みの世界になっていきました。ですから、初めのうちはもう、飲み会も行かないしですね、で、社内旅行も日曜日挟んだら行かないしですね。今考えたらちょっと硬かったですね。でもまあそういうことがあったんで、その中でもですね、たまたま日曜日じゃない社内旅行になった時はですね、みんな喜んでくれたんですね、結構ね。今度行けるなみたいな。バテンション行けるやんとかね。そうこうしてるうちに今、恵みの中に生かされるようになってきた。と、その時に学んだのが、まあ、謙遜というかですね、人に使える心というものは、いつかは、まあ、心を溶かしてくれるかなというような、そんなことがありましたですね。そして、まあ、実際に KBF に移ってきてですね、あまりそういうのは立法的なことを言わないとですね。だから日曜日も、出るときは出るよという形になっていたときに、逆にみんながびっくりしてしまったんですね。で、転勤になってですね、まあ、本社に転勤になったときにもですね、別の人がですね、玉田くんは日曜日出れませんとか言うてくれるんですね。言わんでええ言うてね。出るつもりあんねんからね。警備部そんなこと言えへんとかね。でも、まあそんなこともありましてね。だんだんとこう、責任が出てくると、日曜日休まざるを得ない時も出てきたりなんかして、まあそんなことが出てきたので、礼拝守りたいというか、まあ仕事をね、また新しく別のものが与えられて、近所で土曜日曜も休みで9時5時でってそんなことを祈ってたらほんまに与えられてしまって、本当に恵みの時がまたあったんですけども、それがトヨタで14年ですね。そしてまあスイス系の仕事で9年おれました。25年サラリーマンやってきたんですけども、そして今に至るわけですけど、何の話をしたんですかね。まあ謙遜ということですね。謙遜で切り抜けれたというような、そんなことがありましたということを、分かちあったかったんですけども、まあ、アモスに戻りたいと思いますけども、13節ちょっと読んでいただけますでしょうか。
見よ、山々を作り、風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方、その名は万軍の神、主の見つげ。
見つげ。神様に本当にイエス様によって取りなされて、神様と良い関係になりました。でも時として神様を見失うわけじゃないけども、なんとなく気持ちが離れてしまうというか、そういう時にですね、こう自然に出ていってですね、でその神様が作られたものに触れるときにですね、神様はもう一度深く感じることができるんじゃないかなと。でこの都会にいるとですね、ビルとかこういう、ね、アスファルトの道を、これはもう人の作ったものなんで、神様はなかなか感じることができないんですね。で山に行くとですね、森でもですね、酸素いっぱいなところに行きますね。本当に神様が作った、創造されたものを見て、触れて、感じて、そして吸ってと。そうすることによって、もう一度神様との関係がより鮮明になっていくんじゃないかなと思います。そして、そこでですね、まず自分のために祈って、自分自身が満タンにされていく必要があると思いますね。そして、神様の約束ですね。御言葉にある約束を思い描いていく。自分自身にそれを語られているものとして、思い描いていく必要がありますね。そして賛美ですね。これが、まあ、潤滑油、エンジンオイルみたいなものですね。で、もう自分自身が出てくる賛美でいいと思うんですね。覚えてなくても、自分の言葉でとか、自分のメロディーでとか。そして、神様と一緒に何か作る。 ロブよう言いますけどね、修理するとか、ね、バイクを触っていたと神様に相談しながら何かするっていう作業でもいいですね。仕事でもそうかもしれません。仕事しながら神様どうしようこうしようかとか言って相談しながらしていくことによってリフレッシュされていくということが言えると思います。そして実際に歩くということはすごい大事と思いますね。で、実際にこう肺機能が向上してですね、脳も活性化されるという体のためにも良いことですよと。そして御言葉でもですね、弟子たちよく歩いたみたいですね。で、ルカの24章の32節、そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。エマオの途上にずっと歩いていたときに、弟子たち、もうイエス様は亡くなった。そんな感覚でも落ち込んでですね、歩いていたとき、復活のイエス様は、スーッと近寄っていかれたんですね。で、何の話してたんですかっていうのは、ね、そんなアプローチされたんですね。歩きながらですね。そしてひたすら歩きながら、御言葉を語ってくださったの。私たちも散歩して祈る時に語られるような本当になんかそんな感じしますよく。座って祈るのも大事なんですけども、歩くと本当いろんな祈りが出てきてですね、集中しやすいのかな、なんかそんな感じで語られることが多いですね。なんかインスピレーションというか、そしてその時に語れた時に心がなんか燃えるような感じがします。実際に弟子たちもここでルカでありますように、その時に燃えたじゃないか、持ち込んでたのに燃えたじゃない。そのような経験を私たちもすることができると思いますので、本当にぜひみんなで歩きましょうと思います。そして今日は聖餐式になります。先ほど聖書を読みましたように、新しい契約、イエス様の血潮によって私たちは新しい契約の中に入れられました。そしてイエス様を本当に信じる、その行為だけで努力はいらないです。努力すると努力できる人は救われて、そんな差が出てしまう、そういうことを神様は願われなかったという。一言祈りたいと思います。天の父なる神様、本当にあなたが私たち一方的な恵みによって罪の世界から罪の間、あなたが本当に願われていたような歩みをせずに、自分弱りな歩みをして、そしてあなたの間を本当に距離を取ろうとしたことを認めます。その生活から今背中を向けてあなたの方を向くことができましょうと感謝します。そしてそのためにイエス・キリストが私たちの一人人のために死んでくださったことを感謝します。そしてイエス様死んだだけではなくて蘇られたと、そのことで私の本当に、希望となる、私の信仰が本当に信じる価値のあるものであることを知ることができましたことを感謝します。今から聖餐式の時を持ちますけれども、どうぞ今人々の心をあなたが触れてくださって、もう一度一人一人に与えられたその目的、使命、あなたの祝福の約束、そのことを今思い巡らすことができますように。そしてその障害になっているものがあるならば、今示してくださいますようにお願いします。それを取り除くことができますように、この瞬間あなたが一人一人に触れてくださいますようお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。